根駅伝出場大学応援ラジオ箱根駅伝への道。
出雲、全日本、そして箱根、学生三大駅伝すべてを実況中継する文化放送では、この箱根駅伝への道でクライマックスの箱根駅伝に向けて奮闘するチームを応援紹介してまいります。こんばんは、文化放送山田幹俊です。そして
こんばんは、箱根駅伝の道ナビゲーターの柏原隆二です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、今夜も昨日に引き続き柏原隆二さんと相澤晃選手、お二人によります鉄紺のエース対談をお送りいたします。まともに東洋大学の OB ということで、はい、昨日はお二人の結婚観の違いなどが浮き彫りになりましたけれども、
いや、僕の結婚観間違ってるでしょ現役の頃の結婚観。
いやいや、ね、お互い違いが見えましたよね。
まあ、違いというか、うん、僕は基本的に誰かと生活することが多分今でも信じられないって家族から言われますからね、親から。
でも、まあ現役ではなく、はい、今だからこそできるっていうお話でしたよね。まあ、できることだし、
はい、俺結婚するわって言ったら、うちの母と父は腰から崩れ落ちましたから
腰恥ずかすぎでしょ、
驚いて、あんた結婚すんの誰って言われました。
それだけ想像できないってことだったんですね、身内の人ね。
らしいです、
でも、まあ今ね、お子さんもいらっしゃって、はいはい、そんな柏原さんですけれども、今夜の対談、いよいよ相澤選手が出場しました東京オリンピックについての話題に進みます。それでは昨日に引き続き鉄紺のエース対談パート2です。お聞きください。どうぞ。
相澤さんは東京オリンピックで1万メートルに出場されましたけれども、改めて東京オリンピック振り返って一言で表すとどんな大会だったでしょう。
いや、一言で表せないですね本当に今まで経験したことのないようなレースだったので、自分にとって本当にプラスでしかなかったですし、日本の中では結構自分の立ち位置って結構明確になってるんですけど、世界で の自分の立ち位置ってどのぐらいなんだろうっていうのを知れたので、はい、すごく良かったです。
走り終わった後に何かのコメントで読んだんですけど、こう他の選手は楽しんでたけど自分はそこまで楽しめなかったって、それが大きな違いだって言ってたんですけど、楽しめなかった。
はい、やはり緊張の方が大きくて、他の国の選手はもちろん国の代表ではあるんですけど、それでもなんかこう本当にアップ中からこう楽しそうに走ってて、もちろん集中するのももちろん大切ですし、またそれとは別だとは思うんですけど、でも自分はもう本当に緊張してて、どうしようどうしようと思いながら、はい、アップしてました。
いつもと全然違いましたか。
はい、まあ箱根も負けないぐらい緊張はするんですけど、ただ今までとは全然違うような緊張感でしたね。
改めてその世界っていうところを、相澤選手にとってはこれからどんな舞台でしょう。
はい、やっぱり日本人ってなかなかトラックで通用しないっていうふうに言われてるんですけど、やっぱりこれからマラソンだけじゃなくてトラックでも僕を含めていろんな選手たちが挑戦していくべきだと思いますし、その結果がマラソンでも好成績につながると思うので、まずはまあ、第一人者じゃないですけど、ここ近年男子は特に入賞とかできてないので、その一人になれるように頑張っていきたいなと思います。
いや、でも日本記録出した時の日本選手権の走り見たら全然可能性あると普通に思いました。
そうですね、本当に日本選手権も非常に面白いレースだったなというふうに感じたんですけど、その中で日本の中でライバルっていうとどういった選手になりますか。
やはり伊藤くんっていうのは僕の中で特別な存在で、まあライバルではありますし、もちろん彼がいたらペースも上がるしですけど、ただ彼と一緒に走るときついので、はい、あんまで一緒には出たくないですね。
もともとはどれぐらい前から交流っていうのはあったんですか。
大学4年生までは全然交流がなくて、はい、一緒に大学2年生ぐらいの時から一緒に走るレースってちょこちょこあったんですけど、その頃は自分のことばっかりであんまり意識できてなかったんですけど、4年生でキャプテンになって周り少しずつ見れるようになってきた時、伊藤くんって存在がいて、それでユニバーシアードの代表で仲良くなりました。
これがまた記録会もそうですし、1月1日も楽しみですね。
見てる側は面白いと思うんですけど、本人たちはすごくしんどいレースしてると思います。
改めてニューイヤー駅伝というところでは、相澤さん初めてということに来年のお正月になりますけれども、この実業団のナンバーワンの駅伝というのはどういった舞台って感じますか。
はい、実業団の日本一 ていうのはやはり特別だと思いますし、まあ、1年の始まりということで箱根よりも先にやりますし、もう新年の顔になれると思ってるので、大学は結構こう陸上 部のこう存在感というかそういうのがすごく強かったんですけど、ニューイヤー駅伝ではこう会社の一員として会社の方々にこう刺激とか与えられたらなって僕は思ってます。
うん、今社会人になってその旭化成の皆さんの思いっていうのはどういうふうに感じてます？
はい、本当にこんなにいい会社ないのかないだろうなって思うぐらいたくさんの方々にサポートしていただいて陸上させていただいているので、これから個人競技で結果残すのももちろんなんですけど、駅伝でもしっかり恩返しができるように頑張っていきたいなと思います。
ランナーとしては今後どういったことを取り組んでいきたいとなりますか？
はい、やはり自分の今の目標は、まあ、まずはトラックでしっかり結果を残すことなので、スピードトレーニングっていうのはもちろんやっていきたいなって思いますし、なかなかこう実業団システムってすごくいろんな人たちが陸上を続けられるいいシステムではあるんですけど、その一方でなかなかこうここは変えれたらいいなっていうようなところが多々あるので、そういうのをこううまく変えていったりしたり、あとはチームの輪にとらわれずこう、まあ、同じ目的というか目標を持った人たちが他のチームから集まって練習しても僕は全然いいと思うので、昔そういうのよくあったらしいんですけど、そういうのも実現させていければいいなと思います。
いろんな新しい方法があるんじゃないかっていうのは相澤さんの中でもあるように感じましたね。はい、
そうですね、トゥラップスの横田雅人さんとかがまさにそれを体現してやっているので、本当に長距離の中でもこう実業団合宿だけじゃなくて日常からチーム組んでやって、駅伝の時だけこう帰っていくっていうのも、まあ、なんか面白いかなと思いますよね。はい、
順位がつく大会というところでは直近の目標はいかがでしょうか？
はい、もちろん正月のニューイヤー駅伝っていうのも大切な大会ではあるんですけど、まずは11月27日 の八王子ロングディスタンスの1万メートルで結果を残したいと思ってます。はい、
そしてその先ですがどういうふうに感じてますか？
はい、来年には世界陸上の友人があって、その先には本当パリオリンピック、ロサンゼルスオリンピックってあると思うんですけど、トラックからマラソンへっていう形でまずはトラックで結果を残して、最終的にはマラソンでメダルを取れるように頑張りたいなと思います。
うん、その辺マラソンっていうのはまだしっかりと先でっていうところなんですか？
はい、まだまだトラックでやり残したことがあるので、まずはそれをしっかりやってからマラソンへっていう気持ちが強いです。
1万メートルマラソンタイムっていうところではイメージってありますか？
はい、1万メートルはやはり26分台っていうのは日本人初の記録っていうのは作りたいなっていうふうに思いますし、やっぱマラソンで言うと2時間3分30秒、まあ、2時間3分あたりを目標にしていけばオリンピックでも十分通用すると思うので、その記録を目指して頑張っていきたいと思います。
柏原隆二さんと相澤晃選手による鉄紺のエース対談パート2をお聞き
オリンピックで入賞したのは2000年のシドニー大会で、高岡俊成さんが、まあ、今カネボウの監督さんされてますけどが入賞した時以来になるので、相澤選手の場合、まあ、伊藤達彦選手もそうなんですが、本当に可能性がある選手が出てきたなっていうところで非常に楽しみです。
まあ、でもやはり緊張感全然違ったっていう話でしたね、柏原さん。
いや、もう僕は全然、ね、その場に立ったこともないですし、本人たちしかわからない現場だとは思いますので、その話をですね、本当に他の下の子たちもそうだし、みんなに共有できる場があるといいですよね。
柏原さんと相澤選手の対談、当初2日間の放送予定だったんですが、
はい、
あまりにもですね、この内容が濃いため2日間追加となりまして、来週の火曜と水曜もお届けいたします。
はい、来週はより濃い東洋大学情報が詰まってる気がします。うわ、なんか言ったなどうぞお楽しみください。
箱根駅伝への道、ナビゲーターの柏原隆二さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。